きの言葉全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アメン。
アメン。
それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の93番をもって褒めたたえます。
賛美の歌を捧げます。聖歌の475番をもって褒めたたえます。
主法をお持ちの方は主法の裏を、そしてスクリーンをお使いの方はスクリーンで3ページあります。お掃除のところを司会者がお読みします。お掃除のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後のお掃除のところだけは全員で声を合わせる、いつものようにそうしてまいります。それでは購読いたします。旧約聖書詩編より第119編。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。
あなたの言葉に従ってそれを守ることです。
あなたに罪を犯さないため、
私はあなたの言葉を心に蓄えました。
主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。
そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。
私に悟りを与えてください。
私はあなたの見教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。
主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが
言葉の通りに私にもたらされますように。
こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。
私はあなたの言葉に信頼していますから。
これこそ悩みの時の私の慰め。
まことに御言葉は私を生かします。
あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。
苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。
あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。
どうかあなたの掟を私に教えてください。
あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。
蜜よりも私の口に甘いのです。
私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。
それで私は偽りの道をことごとく憎みます。
あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。
御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。
あなたの御言葉はよく練られていて、
あなたのしもべはそれを愛しています。
御言葉のすべてはまことです。ご一緒に。
あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。
アーメン。では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈らせていただきます。それに続いて各々黙祷の時を持ち、その黙祷の中で神様をあがめ、罪告白して許しを受け取り、共にお神様に委ね、心の願いを祈り求めるひと時を持ちましょう。でははじめにこちらで祈ります。恵みと憐れみと慰めに富田も天の父なる神様、この日あなたを礼拝して新しい1週間に歩み出せる幸いを感謝いたします。先週は私たちの愛する秋元正弘教会があなたのもとに召され、おととい昨日と葬儀を営みましたが、あなたは大きな憐れみを持って、慰めを持って、その式を祝福のうちに導いてください。 天国はまた一つ私たちに近くなりました。願わくば私たちにあなたの道を教えてください。あなたの掟の道を私たちは終わりまで守りたいと願っております。どうぞ私たちの心にあなたの御言葉を今日もお与えください。命の御言葉、そしてそれにより頼んで歩む者に命を与える誠の御言葉であるこの聖書の御言葉、私たち一人一人を生かします。永遠の命を持って歩んでいくお互いとして、互いに励まし合いながら信仰の道をしっかりと踏みしめて歩んでいくことができるように、どうぞあなたの御言葉が私たちの灯し道の光として私たちの足元を照らしてくださいますようにお願いいたします。今日もあなたに向かって心から賛美を捧げます。あなたはすべてをすべ納められ、そして私たちにこの世界を、そしてこの宇宙を、そして一切を与えようとイエス・キリストにあって私たちを救いに、その祝福の中に招いていてくださることをありがとうございます。やがて新天新地で私たちは生きているものも眠ったものも共に一つとなって、あなたの御前にあなたの栄光の中を生きることになりますが、どうぞ私たちのうちにあなたの慰めを送り、なおも各々に与えられているこの地上の歩みのすべてがあなたの御心にかなうものと変えられていきますようにお願いいたします。どうぞ残された方々に、また親しかった人々にあなたからの慰めが豊かにありますようにお願いいたします。これから各々祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りを聞いてください。重荷を下ろし、 2章の4節から8節までお読みします。新改訳聖書第3版でお読みします。厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の454ページになります。ではお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、2章4節から8節まで。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ここまでです。で、今日はこの箇所から3つのポイントでお話ししたいと思っています。お願いします。スクリーンご覧ください。で、まずイエス・キリストは私たちが建て上げる神殿の礎石である、神殿の土台の石であるということです。2つ目に、私たちも石であるということです。私たちはそのキリスト、イエス・キリストという土台の石により頼む石材であるという例えをここでペテロは使っています。そして私たちは神殿にあるのだ、私たち自身が神殿として築き上げられていくんだということです。ここでイエス様は五節のところで霊の家に築き上げられなさいとペテロとして語っています。イエス様はこのペテロにある時こうおっしゃいました。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の神殿を建てます、私の教会を建てます。昔から神の家という言い方が旧約聖書の中に出てきました。神の家とは神様を褒めたたえ、神様に礼拝を捧げる神殿のことを意味していました。ですから今日読みしたところに出てくる五節の霊の家に築き上げられなさいっていうのも、これは神様の御霊によって捧げられる礼拝を捧げる場所ということですね。別に霊の家というと何かね、お化けの出る家とかそういう話じゃないんです。霊の家って何も聖書を馴染んでない人を見ると、霊の家って何だ、なんか出るのかとか、自己物件かとか、なんかそんなことを考えてしまうことがありますが、でもそうではなくて、私たち自身が霊の家として建て上げられていくんだ、言ってみればこれは霊的な意味での教会を意味しています。私たちが神殿であり、そして私たち一人一人が神殿であり、私たちのこの交わり、この教会が神様の宮、神殿なんだという考え方がここの表現にはあります。ペテロは自分自身がペテロという名前にイエス様に名前を与えられた人です。もともとペテロではないんですね。彼はシモンという人なんですよ。旧約聖書のユダの、ごめんなさい、イスラエルの子供たちの中にシメオンという人がいます。そのシメオンにちなんだ名前でシメオン、この時代はちょっと詰まってね、シモンと呼ばれています。 でもそのシモンをイエス様は、あなたはペテロです。でペテロスっていうあの言葉は小石、ちっちゃい石を意味している言葉なんですね。でイエス様は、私はこの岩の上に私の教会を建てますっておっしゃった時に、そのペテロ、小石であるペテロが告白した大きな大きな信仰の言葉を指して、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃいました。ペテロはその前に何と言ったか、あなたは生ける神の子キリストですという信仰をペテロが、その小石君が告白した。そしてその信仰の言葉に、私は教会を建て上げていく、その信仰の上に教会を建てる、それがペトラなんだ。ペトロスというあの名前とペトラ、岩というのは全然違います。ペトラっていうのは岩盤であり、決して動かない土台であり、そして、とてもとても揺り動かされない不動の岩盤を意味している言葉です。今日私たちはそのペテロがその時のことを思い出しながらこの文章を書いてるっていうふうに考えます。ペテロはその時のことをきっと思い出しながら、自分のイエス様と一緒に歩んだ3年半の生涯を思い出していたんだと思うんですね。小石であったペテロは本当に小石のようにコロコロコロコロ転がりました。そのペテロの転がり具合は、あの皆さん福音書を読むと、あのいろいろな場面を思い浮かべると思います。ペテロっていうのは本当に調子のいい人で、出しゃばりで、目立ちたがりで、最後はイエス様など知らないってね3回もイエス様を否定して、そして今度はイエス様が復活して現れると、私はあなたを知ってるでしょうってもう涙ながらにあなたについてきます、もうそういうふうにコロコロ転がりやすい人だったの。だから小石くんなんです、ペトロさん。で私たちは自分の信仰を見ると、やっぱり自分のこんな頼りない信仰でいいんだろうか、私は本当に天国に入れるんだろうか、本当に罪の許しと永遠の命と神の子供とされるその特権が自分のものになっているんだろうかと思います。でもそれは私たちが自分のペトロス、小石を見ているからなんですね。小石には小石の役割があります。どんないびつな形の石も良い職人の手によって組み上げられていくならば、決して揺るがない大きな石垣になるのを私たち日本人は知っている。石垣、昔のものを見ると本当にこう、あのいろんな形の石をですね、その、出っ張りとかくぼみとかを本当に上手に組み合わせながら、その決して崩れない石垣が立ち上げられているのを私たちは。でもその建物の一番下の土台には、決して揺り動かされないしっかりとした礎石というものがあります。イスラエルの神殿、そしてイスラエルの家では、その家の四隅のところにしっかりとした大きな揺るがない石を据えました。そして聖書は、そしてこのペテロは、今日の例え話でイエス・キリストこそ、そしてそのイエス・キリストに対する信仰こそ、このリビングコーナーストーン、英語だと分かりますよね、コーナーストーン、四隅の礎石、四隅に据えられて、その家全体をがっちりと支える、その決して揺るがない岩なのだと言っているわけです。私たちはその主に支えられて信仰生活をします。私たちは小石です。小石でいいんです。その小石の代表がこの今手紙を書いているペテロです。ペテロはまさにそのように自分が揺れ動くものであることを知ってました。自分が転がりやすいものであることを知ってました。そしてまさにコロコロコロコロ転がって、ある時は死を否定し、ある時は死 の栄光を見て舞い上がり、天望山の上では主よ、あなたのためにここに天と三つ立てますみたいなねやっちゃったりとか、そういう勇み足いっぱいあるじゃないですか。 でもペテロの良かったのはまっすぐだった。いつもイエス様のために彼は一生懸命でした。そしてイエス様に一生懸命ついていこうとしました。そのイエス様にかける信仰だけは彼は誰にも負けないと自主して、多分他の弟子たちもそうでした。イエス・キリストこそその私たちの信仰生活をしっかり支えてくださる土台であって、まず私たちはその方に支えられている生きてるんだっていうことを忘れないようにしましょう。私たちが信仰を与えられているのはそのイエス様によるのです。そのイエス・キリストの福音が私たちの心を捉え動かした。だからこそ私たちは主についていく決心をしたんです。それは与えられている信仰だということですね。このキリストから与えられている、キリストの約束に信頼する、キリストのもたらした希望に信頼する。だから私たちはたとえ先週あったような死という大きな問題や悩みの中にあっても、私たちをがっちりと受け止めて支えてくださる主の御言葉に信頼することがあります。それはどんなことがあっても、地上のどんな苦難の中にあっても決して揺り動かされない土台です。キリストこそ私たちの信仰生活、私たちの人生を支える永遠の土台なんだということを、まず今日この御言葉を通して私たちは言います。6節をご覧ください。なぜなら聖書にこうあるから。見よ、私は神様のことですね、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることはない。この礎石がたっとく、そしてこの礎石が信頼できる。だからその礎石に信頼することで私たちは決して無理動かされない、決して失望させられることがない、信仰生活を立て上げることができるんだ。自分自身に望みを置くのではなく、このキリストに望みを置く、神の言葉に私たちは信頼を置くものなんだ。その時ありがたいことに、またこの小石のような私たちの心もその力強い神の言葉によって、そして聖霊の働きによって強められ、どのような悲しみ、嘆き、痛みの中にあるものも、その神の力によってこの世のものを超える神の平安によって私たちは支えられ満たされるのだ。もちろん地上の人生で戦いがないわけではない、痛むことがないわけではない。しかしそれら全ての中にあって、葬儀の中で歌ったスティルの歌のように、嵐を越えて羽ばたくことができる、大波を越えて羽ばたくことができる、イカズキ地の中、主の翼に抱かれてその雲の上にまで突き抜けて登ることができる。私たちはそのような信仰を告白し、そしてそれを固く保っている仲間なんだということをしっかりと今日はまず大事に受け止めたいと思います。もちろんですから、この土台に信頼しない人は人生の土台を持ちません。7節にはそのようなことが書かれています。したがってより頼んでいるあなた方にはたっというものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいしということになってしまいます。人々はイエス・キリストに向き合うことを嫌うんです。なぜか、それは自分の思い通りに生きたいからです。人生は自己実現、人生はこの世で栄光を自分が受けること、そしてこの世で褒められ崇められ言われて、そして、権力を持ち力を持ち思うがままに振る舞う、それこそが人生の目的だと思っている人たちにとっては、このイエス・キリストの道というのはまさにつまずきの石なんですよ。そのつまずきの石、妨げの岩、それは人々には邪魔に見えます。そういう生き方、か 神に信頼するそんなの弱い者の生き方だ。神によりたもの、そんなのは自分に自信のない者の生き方だ。
そうですよ。
私たちは本当は自信がないです。そしてその自信がないことを認めてしまった仲間がクリスチャンなんですね。自分に自信がないからこそ私たちは神によりたもの、それでいいじゃありませんか。自分が小石なんだ、それを認めることが なくてどうして岩に信頼することができましょうか。そのがっちりとした岩に支えられて、自分の小石には小石の役果たすべき役割がある。私たちはその礎石により頼む石材なんだということです。石にはいろんな形があります。大きな石、小さな石、自分は小さな石だと思っているけど実は大きな石。人は自分の大きさを自分で測ることができません。人はなかなか自分自身が見えないし、自分自身がわからないものです。自分では結構イケてると思ってるけど、傍から見ると何やの人、自分いい気になってみたいに思われていることがあります。そして自分では立派だと思っていて、周りからはかわいそうな人目と思われている人もあります。人って自分で自分がわからないんですよ。自分が神様にとっては小石であるということが、それを認められず自己主張を続け、そしてイエス・キリスト、とんでもない、それは弱い者のすがる生き方だ言って信仰を拒否する、そのような生き方をする人というのはたくさんある。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですがとあります。彼らは聖書を読まない。聖書の言葉を読むと、それは神の言葉なので、私たちの心を照らします。神様の言葉は私たちを照らし、自分自身を見せてくれます。神の前に私たちが何者なのか、人はどこから来てどこへ行くのか、そしてやがて私たちは地上の死を迎え、神の前に立つことになる。その自分の現実を神によって語られたこの御言葉を通して自分を見ることをしなければ、自分が小石であり、この全く完全な岩により頼まなければならない存在なんだということを認めようとしません。ですから御言葉に従わないからですと言われています。だからつまずいちゃう。聖書は私たちに光を与えた。今日お読みした、購読した119編の御言葉にも、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと。聖書の言葉は私たちの内側に光を照らす。私たちの人生を照らし出し、そして自分が何者かを教え、そして神への道へ私たちを導くものです。その時に私たちはこのイエス・キリストと正しく出会うことになります。自分を誇り、自分の道に執着する、その生き方の向こうにイエス様はありません。自分を小さいものだと認め、そして自分を神の言葉の前に見つめる時に、私たちは目の前にイエス・キリストを見ることになります。ああ、自分の罪のために私は何もすることができない、死の力を恐れて自分は何もすることができない、ただ私たちの前にはイエス・キリストの十字架と復活がある。それは私たちのこの罪と死の問題を解決するために与えられた神様の尊い、たっとい生ける命の道なんだ。その時に私たちは目が開かれます。自分を追うのをやめると楽なんですね。ある意味本当の意味で楽です。先週私たちはその前のところでね、いろんなもの捨てなさい、悪意とかごまかしとか見せかけとか、そういうのね、捨てなさい、偽善に捨てなさいっていう御言葉を読みましたが、私たちそういうの持ってると生きるの苦しいんです。人を汚 けなしたり、腐したり、バカにしたりして、俺様で生きている。そして自分が立派であるように作って、仮面をかぶって生きている。苦しくありませんか？その生き方をクリスチャンは捨てていく。どうして捨てることができるか。それは自分が小石であっていいんだということです。自分が小石である、それでどこが悪いと思うかです。神様が私を選び、神様が私を用い、私を立て上げてくれる。そして私を使って、神様は大きな大きな神殿を用いることができる。私たちの人生は重たいかもしれない。生きるのは大変かもしれない。ね、僕が家康も言ったじゃないですか、人生は重きに負うて、遠き道を行くがもとし。重い重い荷物を背負って遠い道を歩くのが人生なんだ。まあ、そういうふうに家康も言った。でも、その重い荷を背負って歩く人生が何のためなのかということが分かったら、私たちはその道を力強く歩むことができるのではないでしょうか。私、学校の教員前やってたときに、ワンゲルの顧問をしていました。で、最盛期には40キロの荷物担いで、貝駒ヶ岳とかですね、千畳岳とかですね、北アルプスの、槍とか穂高にガンガン登ってました。手には目的があったからです。あの頂をついてくる子供たちに見せるために。人生っていうのは目的が、そして目的地がはっきりしているならば、重きにも軽くなります。重い荷物も意味を持って担ぐことができます。私たちはそこに神様の神殿を建てるという目的がある。私たちの人生が神様の神殿の一部なんだ。私たちのこの一歩一歩の歩みが神様の神殿を建てることなんだ。私たちのこの地上のその重い荷物があるかもしれない。それを一日一日イエス様の十字架の上に委ねながら、私たちは神様と一緒に歩んでいきます。その時イエス様が私たちを支え、一緒に行こうよ、一緒に背負おうよ、ね、私の首輝を振って私から学びなさい、イエス様おっしゃる。首輝っていうのは2頭で牛が背負うものなんですね。首に輝を当てて、まさに首輝ですけども、その両方を担いで、そしてイエス様と2頭立てで歩みます。自分1頭だけで歩んでいるときは、あっちフラフラこっちフラフラうーんなんて言わなくちゃいいでいいところで力んだり、もう本当に下手くそに歩むのけれども、経験豊富で苦しみの中をどのように歩んだらいいか、よくご存知のイエス様と一緒に歩むなら、私たちのそのロープは軽くなります。あの首輝っていうのは、経験豊富な牛と未熟な牛とで組むんですね。そして未熟な方はあのちょっと力の使い方が下手くそで、あの無駄なあの歩き方をします。でも経験豊富な牛はその未熟な牛を導きながら、一緒に最も上手にその荷物を運んでいく歩みをします。イエス様はだから私たちに、私の首輝を追いなさい。イエス様が追ってほしいと思っている私たちの首輝、そしてイエス様に習って私たちはその歩み方を身につける。ある意味信仰生活っていうのは、その日々の体験の積み上げです。そのイエス様と一緒に歩む経験をすればするほど私たちは成長します。だから私たちはこう言われてます。五節のところです。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。霊の生贄っていうとよくわかんない言い方ですけれども、これは私たちのその存在そのものをかけて神様に捧げていく人生を歩みなさい。私たちは 祭司の働きをしているんだ。祭司の働きというのは生贄を捧げる仕事です。自分自身の人生を神様のために捧げていく。それとともに祭司には2つ目の役割がありました。それは誰かを神様の前に連れていく仕事です。祭司って自分の罪のために生贄を捧げるんじゃないんですね。イスラエルの民の人たちの罪を代わりに神様のところに持っていって、生贄を捧げて許していただくっていうのが祭司の務めでありました。そしてクリスチャンは五節で聖なる祭司として生きなさいと書いてあります。神様によって選ばれた神様のための祭司になるのがクリスチャンの歩みなんだ。つまり自分自身をまず神様に捧げるのはもちろんですが、周りの人々をその神様のもとに導く、そして周りの人々の罪の許しのために、周りの人たちの救いのために祈りを捧げる。霊の生贄というのはそのための祈りです。神様のために正しいことをする、神様が望まれる奉仕をする、神様のために人々を連れてくる、それが私たちの祭司としての役割です。そのことを通して私たちは神殿に築き上げられていきます。霊の家に築き上げられなさいということです。私たちには私たちしか担えない人々がいます。私たちには私たちしか導けない人々があります。石垣はそのような石でできています。神の家の石垣は一つ一つがそのような石でできています。この石を一個抜いたら神殿全体が崩れ傾くかもしれません。天国行ったらね、多分そんな教会全体の姿が見えます。もちろんそこにはもう先に眠った方々も入ってますよ。神様の目にはもう眠っている天にいらっしゃる方々も、今この地上に生きている私たちも含めて全部が神殿です。教会は地上だけのものではありません。教会は天にある、そしてまた地にある、そして一つのものです。私たちは使徒信条で行動の教会を信じますと言っています。その行動の教会っていうのはそういうものなんです。全ての世界、そして全ての歴史、同じ一人の神を仰ぎ見、そしてその神のために人生を用いて生きる、その一人一人の小石によって立て上げられていくのが神様の神殿です。それが教会であります。行動の教会は天にも地にも満ちていて、そして本当に霊的なものです。私たちが神様のために用いられる神殿として神様に仕えていくものであります。私たちが生きていること、そして生かされていること、私たちは小石であって、この力強い土台の要石にしっかりと足場を置いて信頼していくならば、決して私たちの人生は失望に終わることはありません。葬儀の中でもお話ししましたが、私たちは希望を持って生きるためです。他の望みのない人たちのように悲しみに沈むことがないようにと、テサロニケの手紙は言っていました。悲しみでもいいんです。悲しむのは当然です。でも悲しみに沈むことがない、私たちは悲しみますが、そして御心に従って悲しみますが、でもその悲しみも神様の御手の中で私たちは新しい希望に変えられていくことを知っています。イエス様がどうぞ痛んでいる人たちに希望を与え続けてくださるように、そして私たちが神様の神殿として立て上げられていくために、どうぞ 信仰の道を歩み続けることができるように願います。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。主のもとに来なさい。この御言葉は今日も響いて私たちを主のもとに導いています。どうぞ心開いて主のもとに祈りを持って近づこうではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたは御言葉を持って私たちをイエス・キリストのもとに招いてくださっています。主のもとに来なさいと、あなたはいつも私たちに語りかけてくださいます。どうぞ私たちがいつも主を求め、主に信頼し、そして生ける石として、あなたのご計画、あなたの救いの素晴らしい御業に各々が用いられて立て上げられていく大きな大きな教会として、各々がその人生を捧げていかれますようにお願いいたします。私たちは弱いものです。ペテロのように転がりやすいかもしれません。しかしあなたはそのペテロをこの岩の上に通しました。私たちがイエス様への信仰を持つなら、その小石もまた賢くあなたによって用いられて立て上げられていくのだと私たちは信じます。私たちの力ではなく、あなたの恵みによって私たちの人生が信仰の生涯歩み尽くすことができるように、どうぞ導いてください。感謝とともにイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、それでは歌いましょう。どうぞ歌詞のある歌にお歌詞ください。聖歌の464番、罪と香りを食べ、歌を歌います。
の父なる神様、皆を崇め賛美します。先週は、妹兄弟との悲しい別れがありました。ですが妹兄弟が一粒の麦となって、後にまた新たな信仰の仲間を増し加えてくださることにつながりますように、神様がそのように用いてくださっていることを信じます。私たちは神様の神殿を立て上げる石の一つとして、この役割を果たす者としてここにいることを知ることができるようにしてください。イエス・キリストの土台の上に揺れ動かされない平安を得ることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がそれを神様の御用に喜んで用いてくださいますように、御手にご委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは続けて主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りは、イエス様がこのように祈りなさいと教えていただいた私たちの祈りの模範であります。この祈りをもって私たち、祈りを一つにしたいと思います。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を述べましょう。ありますように。アーメン。
アーメン。